こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぐり部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。オリンピックが終わりまして、このオリンピックよもやま話も、今日をもって終わりということになるわけなんですが、まあ、おまけチックにね、もう閉会式終わってるんで、オリンピックロスですよ。最大4画面で僕は見てましたからね、それぐらい今回のオリンピックも、いっぱい見させていただいて、まあ、数々の感動を、本当にアスリートの方々にもらったなという印象でございますが、閉会式はね、ちょっと何とも言い難い感じで、なんとかもうちょっとならんかったかねと思いながらでしたね。なんかピカチュウとかね、マリオとか結局出てこなかったし、せめてね、なんか何かしら任天堂さんが絡んでくれればよかったんでしょうけども、まあいろいろあったおかげで、そうもならずという感じでございましたが、まあそんな中ですね、アスリートの方々がですね、結構こう日本をリスペクトした感じのアニメーションとかね、日本のアニメとかをリスペクトしてくれて、それをこう行動に移してくれていたっていうのが非常に、多かったんですよね。そんなのをちょっといくつか紹介したいなと思うんですけども、まずはですね、400メートル男子、陸上のですね、リレー、毎回ね、登場するときにポーズを取ったりだとかするんですけども、今回は、中国代表の方々、まあ、今回ね、9秒83という、100メートルの方では、ね、アジア新記録出ましたけども、400メートルリレー、中国代表の方々は、カメハメハ、ドラゴンボールのカメハメハで登場したということなんですよね。そして、ドイツ代表、こちらもこちらで日本のアニメである、ジョジョ立ち。ジョジョの奇妙な冒険の代表的なジョジョ立ちと言われるポーズで登場をしたということなんですよね。そして、走り幅跳び、男子走り幅跳びですね。こちらではギリシャのテントグルー選手がですね、ルフィのギアセカンド、煙が出るやつですね、こちらをやって話題になっていたそうです。そして、一番有名なのはもう新体操ですね。床、ボールを使った競技を行っていましたけども、ウズベキスタンの代表の方々がですね、セーラームーンの、衣装に合わせた形で、出てきまして、セーラームーンの音楽に合わせてやっていたという、非常に印象深いシーンがいくつかありました。こういう形で、本当はそれこそドラゴンボールなんかも、開会式とかでね、出てくるかもしれなかったんですけども、キャプテン翼とかね、そういうのもありましたし、リオの閉会式ではですね、そういったアニメーションとかゲームのキャラクターたちもいっぱい出てきたのかもしれないんですけども、結局そうはならなかったわけなんですが、でも、こうして、選手たちは、そういうふうにリスペクトをしてくれてやってくれたというのは非常に嬉しい、日本のことを愛してくれているんだな、日本のことを好きでいてくれるんだなという感じがしました。本当に心が、揺さぶられる、心が嬉しくなる、笑顔になれる瞬間だったなというのが思いましたね。ここからは話題というよりは僕の感想になりますけども、今回のオリンピック非常にこうなんか選手同士のこうなんだろうな、リスペクトというのをすごく感じることが多かったですね。記憶の中で一番ね、分かりやすい例で言うと、男子走り高跳び、金メダルが2人っていうことで、規則上、全く同じ記録だった場合に、2人でサドンデスみたいな形でやることもできるんですけども、2人の競技の結果、2人とも1にするっていうことは OK だそうですね。で、今回選手の方から、まずは審判団の方からやりますかと、いうのを言われた時に、2人で金はダメですかっていうのをね、話してくれて、で、その結果2人とも優勝と、2人ともゴールドメダルということで、2人で抱き合って喜んでいたのがすごい印象的でした。もともとこう2人、ライバルというかね、友達同士としてもライバル同士としても一緒に切磋琢磨して、走り高跳びを頑張ってきているらしく、もともとのね、やっぱり、当然だよね、トップアスリート同士って結構知り合いだったりとかもするし、で、その中でやっぱり2人でこう、この東京オリンピックで金メダルを分かち合うっていうのがですね、とてもなんかこう印象的な感じでした。スケボーなんかでも本当にね、女子のね、メダルが取れなかった、岡本選手だったかな、が飛べなかった時に、こう、バーッと駆け寄ったのが他の国の選手たちでしたよね。2人が、 ね、飛べなかったんだけど大きな技にチャレンジしてその結果失敗したと。でもそのチャレンジしたことを称えて彼女をこう、まあ、持ち上げて肩にね持ち上げてあげてってしてあげたみたいなところっていうのも本当に印象的で、一生懸命こう一つの競技に向かって立ち向かっていって、まあ、選手っていうのは基本的には孤独ですよね。もちろんコーチとかもいますしスタッフさんもいらっしゃるし、そんな中で、まあ、最終的にじゃあ誰が戦うのかといったら精神的な部分ではやっぱり自分一人の戦いになってくると。これはまあ頑張れと応援することはできますけども、こう本人のまず気持ちが折れなければと。それがこう非常に現れたのはやっぱり女子の体操の選手たち、選手で絶対王者と呼ばれる女子の個人総合でおそらく金を取るであろうと思われた選手がメンタルがちょっとやられてしまって結果的に棄権をしてしまったりだとかね、あとは女子のトランポリン日本代表の方もそうでしたけども、まあメダルを取るだろうと、金メダルを取るんじゃないかと言われていたんですけども、結果としては、失敗ということになってしまって点数が低かったと。その結果、決勝に進めなかったみたいなこともありましたけども、まあ5年ですよ、前回の大会から5年間、本来4年間で調整すべきところを5年間で挑戦チャレンジしなければいけなかったと。そのアスリートにとっての1年というのはものすごいことなんですよね。やっぱりその年間のスケジュールとか決まっていて、4年間のオリンピック4年後のオリンピックに合わせた形で競技をしていって、それがさらに1年伸びて、しかもその1年間は本当にやるのかやれるのかやれないのかもよくわからないような、そんな状況下の中で行われて、まあ、ようやく行うことができたんですけども、本当 にたった2週間前、に始まったんですが、3週間前には残り1週間しかないけどこれオリンピックを本当にやるんですかっていう状況だったわけじゃないですか。それぐらい不安定な中、我々でさえそんな思いを持っていたにもかかわらず、アスリートの方々は本当にね、もう日本に選手団として入っている方々でもこれ本当に開かれるのっていう感じの状況が続いてましたよね。そんな、状況下の中でもパフォーマンスをしなければいけない、最大限のしかもパフォーマンスをしなければいけないという舞台ですから、かなり精神的なダメージというのも大きかった方々も多いんじゃないですかね。うん、もちろん純粋に楽しんでくれている選手たちもいるでしょうし、集中できている選手もいるとは思うんですけども、ちょっとやっぱりいつもとは違うというか、お客さんも入っていないね、まあご家族とかが普通だったら応援するのかもしれないですけど、そのご家族さえ来ていないという感じのオリンピックでした。まあ様々な観点から、まあ今後ね反省点、そして良かった点というのがまあ洗い出されていくとは思いますけども、まあそんな中でこうやっぱりアスリートの方々がこうして、日本を好きでいてくれて、日本が美しいと言ってくれて、東京オリンピックの運営がとても素晴らしいという発信を世界に各国に向けてやってくれていて、様々なニュースというのが、海外向けのニュースであったり、っていうのがありました。僕はこうまあやってよかったかどうか正直未だに分かんないです。うん、でも分かんないけど、アスリートたちにとっては決して悪かったものではないと思いますね。うん、オリンピックそのものというところで言うとまた違う話なんですけども、アスリートたちが結果を残す舞台、最大限の結果を残す舞台っていうのが、なんとか提供ができたという一点においてはまだ、やっぱりやってよかったのかなと。選手側の観点からするとですね、うん、ここからは、またね、東京オリンピック、まあ、もっと言えば、ね、別に東京そんな日本はそんなに広くないですから、飛行機とか使えば1日でもう全部移動できるんで、なんだったら日本全体を使ったオリンピックというのもやっぱりやってみたいなと思いますしね、東京にこだわらず日本全体でのオリンピックというのを、いつかできたらいいななんて思いますし、そんな、ところも見てみたいなと思っています。17日間の熱闘が終わりまして、次はですね8月の24日からパラリンピックが開始になります。パラリンピックの方もぜひ、日本選手団もたくさん出ます。テニスとかでもね国枝さんとか金メダルをおそらく取るであろう方々というのもたくさんいらっしゃいますので、ぜひそちらの方も、楽しみにしていただいて、9月の頭までですかね13日間、になりますけども、パラリンピックの方も楽しみにしていたいなと思います。まあ、パラリンピックでもねこういったこうパラリンピックよもやま話みたいなのができたらいいなと思ってますので、ちょっとニュースはそれなりにちょっと見ておこうかなと思っています。 はい、今日のところはここまででございます。明日は一応やる予定なんですけども、まあなんちゅうかワクチンをですね1回目打ってくるので体調が、良ければやりますし悪ければやんないしという感じで思っていただければいいかなと思っております。ではでは。